8ページから13ページまで。市政ニュース。2026年4月採用、市職員を募集します。ID100311。募集案内、ダウンロード可能。職種と採用予定人数です。大学・短大卒業者は、土木4人程度、建築と電気若干名です。実務経験者は、土木3人程度、建築と電気若干名です。申し込みは、6月13日金曜日までに電子申請してください。募集案内は人事課でも配布しています。お問い合わせ先は人事課です。搾乳スペースを追加。赤ちゃんの駅、協力事業者を募集します。子育て家庭の方が安心して外出できるよう、協力事業者を募集しています。おむつ替えや授乳ができる施設に加え、搾乳ができる施設としての登録受付も開始しました。主な条件は、利用者に無料で提供でき、次のいずれかに該当する施設、店舗です。おむつ替えスペースがある。授乳スペースがある。授乳スペースに加え、ミルク用のお湯を提供できる。授乳スペース内に搾乳するための設備がある場合、搾乳スペースとしても登録可能です。申し込み先は ID1019291 でご確認ください。登録には審査があります。お問い合わせ先は子育て支援課です。男女共同参画サテライトセミナー、年収の壁を学ぶ、自分らしく働くために。日時は7月5日土曜日。午前10時から正午まで。会場は微細庁舎5階会議室 E です。就業前の基礎知識として、手取りが減少するボーダーライン、年収の壁について学びます。対象は県内在住在学で就職を希望する女性。家族の同伴も可能です。講師は広江淳也さん。広江 FP 社労士事務所代表。定員は30人、抽選です。6月20日金曜日までに電子申請または電話でお申し込みください。託児があります。6ヶ月以上の未就学児、抽選5人、予約が必要です。詳しくは ID1066402 でご確認ください。お問い合わせ先は政策課 28-8952 です。ジャパンテキスタイルコンテスト作品を募集します。次世代のテキスタイル、生地、テキスタイル産業を担う人材の発掘・育成、技術力、デザイン力、マーケティング力の強化などを目指し、コンテストを開催します。ファッション業界を刺激するような作品をお待ちしております。募集作品は、洋服など明確な用途を狙って企画・制作した織物、ニットなどで未発表のもの、一人3点までです。賞として、一般の部グランプリ100万円、学生の部スプラウト賞10万円です。その他の各賞にも賞金があります。11月に開催する東京テキスタイルスコープと、2026年2月に開催するジャパンヤーンフェア&ザ・ビシュー、糸と美醜の総合展で優秀作品展を開催します。 応募方法です。作品に応募カードまたは入力した応募フォームを印刷したものを添付の上、8月1日金曜日から9月30日火曜日までに郵送してください。必着です。応募カードは、尾州ファッションデザインセンター FDC ウェブサイトからダウンロードできます。9ページにウェブサイトの二次元コードが掲載されています。お問い合わせ先は FDC 内ジャパンテキスタイルコンテスト開催委員会 46-1361 です。夏休み期間限定児童クラブ利用申し込みを受け付けます。保護者が仕事などで不在になる小学1年生から6年生までを対象に、児童クラブの利用申し込みを受け付けます。夏休み期間中の開所日時は、月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後7時まで、祝休日を除きます。受付期間は6月2日月曜日から12日木曜日までです。受付場所は児童館、児童クラブです。また、電子申請でも受け付けます。申し込み方法など詳しくは ID10148466 をご確認ください。お問い合わせ先は子育て支援課です。令和7年度試験民税のお知らせです。試験民税の納税通知書を6月中旬に送付します。ID10009222。毎年6月に試験民税の税額を確定し、納税義務者へ納税通知書を送付しています。納付が困難で次に該当する方は、減免が認められる場合があります。解雇・傷病など、自己都合でない理由で、本年の所得が前年の半分以下に減少する方、ただし所得制限があります。被災し、死亡または障害が残った方や、住宅などに一定以上の損害を受けた方、勤労学生などです。詳しくは ID10009222 をご確認ください。お問い合わせ先は市民税課 28-8963 です。令和7年度所得課税・非課税証明書を交付します。ID10054566。2024年令和6年分の所得状況などに関する令和7年度試験民税所得課税・非課税証明書の交付を6月2日月曜日から開始します。各種手続きなどで証明書が必要な方は交付申請してください。マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付サービスが利用できます。収入がない方は交付窓口、市民課を除くで簡易な申告をすることで取得できます。手数料です。コンビニ交付の場合、200円のところ、2026年3月31日まで100円です。市役所窓口は300円です。交付窓口は、本庁舎市民税課、市民課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所です。お問い合わせ先は市民税課、28-8962 です。事業者の方へ、地方税ポータルシステム LTAX をご利用ください。ID10054533。給与支払い報告書や 給与所得者移動届出書などをインターネットを利用して提出できます。また、複数の地方公共団体へ一括して電子納付することもできます。LTAXの利用方法など詳しくは、LTAXウェブサイトをご確認ください。アドレスは、https://www.eltax.lta.go.jp です。10ページに LTAX ウェブサイトの二次元コードが掲載されています。お問い合わせ先は市民税課 28-8964 です。令和7年度市県民税のお知らせでした。ご存知ですか？民政児童委員 ID1001161 民政児童委員は行政へのつなぎ役と地域の見守りをしています。暮らしの中で困りごとや悩みがある場合は、お住まいの地区の民政児童委員にご相談ください。主な活動は、一人暮らしの高齢者の見守り・訪問、地域事業への参加、ふれあいサロンの運営ほかです。活動にご協力ください。今年は3年に一度の一斉改選の年です。改選にあたっては、各町内会から推薦をいただいています。町内会などから民政児童委員になってほしいとの打診があった際は、ぜひご検討ください。お問い合わせ先は福祉総務課です。ご存知ですか？あなたの町の相談パートナー、人権擁護委員。ID1040242 人権擁護委員は人権に関する啓発活動を行ったり、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたりしています。人権擁護委員は次の方々です。宮西森正明さん、神山寺本美智子さん、大師長谷川京子さん、向山小島正義さん、羽栗鵜飼正和さん、西成服部近政さん、西成原克美さん、丹陽町大島純子さん、浅井町浅野正俊さん、北方町宇佐美茂子さん、大和町梅村康夫さん、大和町尾中のりさん、今伊勢町森健二さん、奥町大竹春幸さん、萩原町加藤茂明さん、千秋町熊沢雄二さん、近部中島伊藤隆夫さん、三条中島正人さん、朝日北川慶治さん、木曽川町浅野沢さん、木曽川町水野博之さん、以上の方々です。人権の問題や身近なことでお困りの方、人権相談をご利用ください。人権相談所の開設日時と場所です。毎月第2水曜日、午後1時から4時まで。会場は、桔梗会館5階、微細庁舎4階です。法務局、一宮支局の人権相談所、電話 71-0600、みんなの人権110番、電話 0570-003-110、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。ただし、祝休日、年末年始を除きます。 お問い合わせ先は市民課です。ご存知ですか？国民年金 ID100031。 国民年金は老後や万が一の場合にその後の生活を支えてくれる制度です。国内の20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。老齢基礎年金、原則65歳から受給できます。障害基礎年金、怪我や病気が原因で一定以上の障害が残ったときに受給できます。遺族基礎年金、18歳以下、障害がある子は20歳未満の子がいる加入者が死亡したときに、配偶者または子が受給できます。いずれの制度も受給するには納付要件などを満たす必要があります。未納は避けましょう。未納期間があると、老後の年金が少なくなったり、いざという時に年金を受け取れなくなったりする場合があります。納付が困難な場合はご相談ください。申請免除制度、50歳未満の方が対象の納付猶予制度があります。詳しくは ID100845 をご確認ください。過去に未納期間があっても2年以内なら納付できます。詳しくは一宮年金事務所45-1418へお尋ねください。保険年金課からでした。
20歳の集いを開催します。ID100125-0私立中学校19校とオリナス一宮で開催します。式典を中部中学校で行い、その映像を各会場にライブ配信します。日時は2026年1月11日日曜日午後1時から1時30分まで。会場は1、一宮市立中学校を卒業した方、卒業した中学校の屋内運動場です。2、1以外の方、私立中学校を卒業した方など、オリナス一宮です。中学校会場も選択できます。市外在住の方でも参加できます。詳しくは ID100902 をご確認ください。お問い合わせ先は青少年課です。本庁舎、木曽川庁舎の学習室をご利用ください。ID101751。 日時は6月14日から22日までの土曜日、日曜日、午前9時から午後5時まで。ただし、14日、22日は木曽川庁舎だけです。対象は、市内在住、在学の中学生、高校生、学生証などを持参してください。お問い合わせ先は、青少年課です。本町チャレンジを実施します。ID106654。 町と人の暮らしをより豊かにする歩行者利便増進道路、通称歩行道、制度の導入に向けて引き続き取り組みます。期間中は本町商店街の店舗が道路上にオープンカフェやベンチなどを設置します。実施期間は6月1日から11月30日まで。場所は 本町商店街です。お問い合わせ先は、都市計画課です。児童手当の手続きはお早めに。ID1001383。
出生や転入、所得逆転による受給者の変更、公務員を含む、現況届の提出など、児童手当の手続きが必要な方は、早めに手続きをしてください。
お問い合わせ先は、子育て支援課です。看護・小規模多機能型居宅介護、グループホーム・事業者を募集します。ID1066453。応募書類ダウンロード可能です。お申し込みは、7月1日火曜日から8月22日金曜日までに応募書類を持参してください。応募書類は6月20日金曜日から介護保険課でも配布します。詳しいことは介護保険課へお尋ねください。ますます元気に楽しいシニアライフを、出前講座の講師を派遣します。ID1023851。
申し込み書ダウンロード可能です。
対象は、市内在住のおおむね60歳以上の方で構成する10人以上の団体。派遣日時は、9月から2026年3月までの月曜日から金曜日、午前9時30分から午後4時30分までの1時間から1時間30分まで、ただし祝休日を除きます。開催場所は申し込み団体が準備する市内の屋内の会場です。お申し込みは、6月2日月曜日から7月25日金曜日までに電子申請または申し込み書を郵送してください。詳しいことは、高年福祉課へお尋ねください。在日外国人の高齢者、心身障害者の方へ、福祉手当を支給します。公的年金を受けていない外国人の方を対象に、1、外国人高齢者福祉手当、月額5000円。2、外国人心身障害者福祉手当、月額1万円を支給しています。ただし、支給制限があります。該当する方は申請してください。
1の方は ID1024283 を、2の方は ID1024292 をご確認ください。
持ち物など詳しくはお尋ねください。お問い合わせ先は、高齢者の方は、高年福祉課28-9021、障害者の方は、障害福祉課28-9017です。特定医療費、指定難病、受給者証、更新手続きをお忘れなく。ID1037876。更新期間は、6月2日月曜日から9月30日。火曜日までです。本庁舎7階会議室で受け付けますので、更新を希望する方は、必要書類を持参してください。今回から提出書類の一部、申請者の住民票、所得証明などが省略できるようになりました。詳しくは、郵送の案内、または、ウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は、 障害福祉課です。住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。ID 1000806。2024年度に住民基本台帳を閲覧した方の氏名、法人名、利用目的などを公表します。6月2日月曜日から市ウェブサイト資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせ先は市民課です。ワークライフバランスなど事業所主催の研修会へ講師を派遣します。ID 1011571。対象は1、市内の事業所。2、市内の事業者と共済の労働組合、自主グループ。3、市内の事業者で組織した団体です。ただし、目的が営利、宗教、政治的でなく、15人以上が参加できる団体です。派遣時間は、午前9時から午後9時までの2時間以内。開催場所は、申し込み団体が準備する市内の会場です。詳しくは、政策課へお尋ねください。もしもを考える防災コラム。キャンプで鍛える防災力。これから夏に向けてキャンプのシーズンが到来します。新緑の木々や美しい星空を楽しみながら焚き火で調理した料理を味わう。そんなキャンプの体験が実は災害時に役立つことをご存知でしょうか。自然の中でのキャンプは、災害が起きてライフラインが使えない状況で生活するときの訓練になります。自分で衣食住を確保し、快適に過ごすためには、例えばガスがない状況でどう調理するか、スマートフォンのバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいか、など、普段の生活の中では、考えないような問題へ対応しなければいけません。テントを組み立てたり、発電機を使ったり、火を起こしたりなど、キャンプならではのアクティビティも災害時に役立つ体験になるでしょう。防災訓練と聞くと身構えてしまいますが、キャンプなら楽しみながら学ぶことができます。この夏は、キャンプを通じて防災への意識を高め、自身の防災力を鍛えてみてください。
危機管理課からでした。これで市政ニュースを終わります。